皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は今こそリーダーの分かれ道という話なんです。今こそリーダーの分かれ道であります。やっぱりですね、リーダーシップっていうのはですね、非常にその、いろんな種類がありましてね、それこそ昔のように宗教的な力で人を導くっていうこともあるし、あるいはなんて言いますかね、この金の力で人を導く、それから武力で人を導く、まあいろいろこうあるんですけども、一つ時代がこう固まってる時はね、まあそれで、まあ、みんなと同じようにやっていけば大体それで済むわけですよ。国の運営でもですね、グローバリゼーションというのがね、もう世界の一つの潮流になってれば、グローバリゼーションの政治家で、まあ、大体それで前に進むし、それからまあ戦時中ということであればね、まあ、戦争を指揮できる、まあ、軍人上がりの人でも出てくればね、まあ大体それで政治回りますよね。まあ、戦前の大正以降の日本なんかそうでしょう。軍人上がりが首相とかよくやってましたもんね。あるいはその経済の時代ってことであったら、例えば田中角栄はあれ経営者でしたもんね、土建屋さんで。まあ経済が分かる人がやると、まあそれは首相としてうまくいくんじゃないですかね。あるいはなんか改革っていうことでね、なりますと、まあ改革だって中身は実際に権力闘争なんですけどもね、まあこれもその、まあ、いわゆる権力闘争ですね、宮廷内革命って言いますか、権力闘争が上手な人がやると、まあその改革政権っていうのはこうなんかできるということでね、まあなんかいろんなやり方があるんですけども、まあそれなりに、まあその一つの時代の形が決まってればね、その時代に合う人がやって大体成功します。しかし問題はその変わり時なんですね。当たり前のように国から金をもらってきた業界がもう金が来なくなったと。で、規制緩和もしたと。あとは自由にやってくださいっていうと、まず大抵の場合ですね、何不自由なく金もらって規制の中で安穏と暮らしてきたリーダーには次の時代を率いるってことが大体できないんですね。本来ですね、いろんなやり方が経営ってもありますから、いつまでも金が続くなんてことを基本的にはみんな本当は思ってないだろうし、続いてほしいと思っててもね。だからなんか新しいことやろうと思ってんだろうけども、やっぱその新しいことを事前にこう試すことが許されていた組織だけが、まあその次にまあ穏やかに進行できるんであって、その新しいことは一切ダメと、改革もしちゃダメと、ひたすら現状維持だけっていうところは、要するに未来志向の人たちがもう全部やめてしまっておりますから、まあそれはそこで終了ということだ、その組織は終了ということなんですね。したがってその終了っていうところに一番最後になった時に、まだ行きたいんだって言われてもですね、もう実際手もない足もない、ちょっと言い方は極端でありますけども、実際に動いてくる人がいない、実際なんかやってくれる人がいないということにこうなってしまってるわけですよ。で、身売りもできないと、まあ、そういうことになっちゃうとですね、もうどうもならないわけでありまして、したがってですから、そのまあそういうふうになる前ですね、まあもうそうなっちゃったところはそれで終わりなんですけども、まあまだ全体として言うとですね、あともう 2,3 年ね、なんとかしようっていうんであると、まあ日本ってはまあ経済もでかいですから、勢いであと 2,3 年ぐらい行っちゃいそうですよね。この 2,3 年ぐらいの間にどんなリーダーが出てくるかっていうのは、今すごく大きな分かれ道じゃないかと思うんですね。このまま何もしないで、まあ幕引き、結果的に幕引きになるか、あるいは何もしないんじゃなくて、このままあと 2,3 年ですね、古いやり方をどこまでも守り通して、最後にですね、なんかこう花瓶を落として割るような形でね、全部一気に終わりになるのか、あるいはここから新しい道にいろいろ摩擦はあっても軌道を変えていくのか、そのリーダーの分かれ道が今じゃないかなと感じがするんですね。平成の時代はまさにそういうことありましたよね。昭和のバブルが 弾けて平成のデフレ時代に突入するときもですね、同じようなことがあったと思うんですね。まずその何もしないでの、まあ典型は、まあ役所だったでしょうね。何もしないということでやってって、結局最後アメリカに乗っ取られちゃって、行き詰まったところでアメリカに乗っ取られちゃったんで、何もしなかったら結果的に、まあアメリカに組みすることによって役所の維持存続ができたということだったですね。あれはその第二次大戦終わるときに役所がそうでしたもんね。まあ軍人はみんなクビになりましたけども、役所はマッカーサーが次の日本統治に使うんで、役所は基本的に温存されましたからね。平成も同じだったんですよ。何もしないでぼーっとしちゃってですね、なすすべもなく立ちすくんでいたらアメリカがやってきてですね、お前ら道具に使うから協力しろということで、アメリカ支配の新しい日本が平成で生まれますね。金融ビッグバンだとか規制緩和だとか、竹中平蔵みたいなのが乗り込んできちゃってね、まあやってましたでしょう。でも別にそれ組織は守れればいいっていうことで思いっきり協力しちゃってね、協力しない人は辞めちゃったと、弾圧されたと、まあこういう結果になりましたんで、何もしなくても最後にですね、こう風が吹くってことあるんですね。でももうアメリカは来ないですよね。でもうなんて言うのかな、いうかそういう人の国に乗っ取ってどうこうってのは世界的にもうないし、むしろ今アメリカ帰っていくわけでしょ。アメリカ帰っていったらそれはなんか大変なもんですよ。安倍内閣の時にいろんな問題あるでみんな吹き出しちゃって、自民党も今大あらわじゃないですかね。えそれからまだまだ出てくると思いますよ。ジャニーズの問題もそうだし、いろんな問題こう出てきてですね、いやもうアメリカのね支配下に入ってるから、アメリカのその印籠を持ってるから裏は大丈夫だなと思ったとか、みんな弾当たってきちゃってるんじゃないですかね。だからああいうのは本当にその一時のことで、今のですからどうなってるかっていうと、岸田内閣なんか支持率がね一桁じゃないよ 10% 台に落っこってきちゃってね、もう収拾つかないですよね。であとなんかやりたいやつはいろいろいそうですけどもね、バカみたいな話ですよね。ね、茂木だとか、あの石破だとか、なんかねそんな話出てきますから、いつねもういつそんな連中がですね、まあ出てくんのかと。そんな出てきたってもうどうもならないわけでしょ、今ね、自民党にしろ日本政治にしろですね。まあでもとにかく毎日やることないからそんなこと言ってるというだけの話ですよね。したがってこのまあ何て言いますか、何もしないでぼっとしていたら救われちゃったと。国民を裏切るったって別に自分の金さえ儲かればいいんだと。ね、国民のための政治って言ったってそれね、自分がその生き残りさえすれば平気で国を国民を裏切るとそれでやってきましたから、まあこういうところはちょっと難しいでしょうな。だから幕引きもねもうできないまま流れ解散だから、第二次大戦の時の軍部と同じようにこのまま流れ解散なんじゃないですかね、ああいうのはね。で民間の企業ですけども、まあその今いろいろ問題を抱えててもですね、必要なものをものとのサービスも作ってるところはやっぱり残しようがあると思いますよね。結局こういうその時代の転換点ってのは現場がしっかりしてるかどうかで全部決まるんですよ。それは1時2時3時全ての産業で現場がしっかりしてるものは基本的に残りますわな。だから現場を残すようにやっていくんですよ。とにかくそのいろんな余計なね政治闘争だとか余計なその資産負債なんか全部ね取っ払っちゃってですね、因果関係を取っ払っちゃって現場を残すようにやっていけばまあ、大体残りますわな。でそこに要するになんて焦点が集中していけばですね、むしろ整理するものは整理されて、でいい会社ができますね。で問題はだから今のリーダーにそういう発想があるかないかなんですね。残すものは自分のですね、名誉と金だけというような組織だったらもうこれは現場がぶっ壊れていきますから。日本の場合はですね、会社売るったってですね、売られる時には現場はもう完全に終わっちゃってることが珍しくないんですよね。見かけはちゃんとやってるように見えるんだけども、日本の場合はその会社売るって最後の最後の出来事で、例えばこの部分を切り売りするっていうともうまともな人いなくなっちゃってることが多いんですよね。だからその、まあ、会社を買った場合、日本の場合は会社の再建から始まるってよく言われますけども、まあだから、売りに出た現場っていうのはなんかねおかしなことになっちゃってることも少なくないんですわ。したがってまああんまりそういうのはねいい結果をもたらさないことは多いんじゃないです。 その儲からないからね、どんどん集約するだなんて言ってですね、こう構わずね合併させちゃうなんてのは、まさにあの戦争中の最後のね、うん、第二大戦中最後の各産業ごとに全部合併させちゃったんだね、整理統合で。あの東京の私鉄なんか全部東急になっちゃって、大東急なんて言ってましたからね。まあそれに近いようなこと結構やってる業界って多いでしょう。であれはだからもう戦争終わったらもう一回バラバラになりましたからね、戻しましたから、やっぱりあのなんか自分たちで、小さくてもいいから何か残そうっていう意思を持って残さなきゃダメなんで、そのここまで追い詰められたら最後残すのは現場なんだというふうに頭が切り替えれば残るし、そうでなかったらそのまま消えちゃったって私不思議じゃないと思うね。それから今ね、中国人が、日本の不動産を売ってるって話が出てますけど、別に日本だけじゃなくて、バブル崩壊なんか世界的現象ですから、みんな売りに出てるわけですね。で、売りも出て値下がりしちゃった、値下がりしちゃったって誰も買う人なくなっちゃうから、こんな素晴らしい不動産がこんな安く出てますよとか、こんな素晴らしい会社こんな安いですよってみんな持って待ってるわけですな。で、もうしかしもう買う人もなかなかこう減ってきちゃってるんでしょうね。で、ですから、いろんなそういうバブル掴んじゃったリーダーも今まさに今が分かれ道で、要するに一刻も早く処分したら勝ちなんですよね。要するに投資ってのはその見え張ったら最悪ですよね。一度自分でその投資決めて損したらね、そのままね、意地でもね売らないと、あれ最悪ですからね。その人間の信念みたいなものはね、そう簡単に変えない方がいいと思いますけども、勝つか負けるか、上がるか下がるかの投資で失敗したと思ったらすぐ裏にはいかんですよね。あれね、抱えて持ってんとね、大変ですよね。一旦全部売った方が絶対楽ですね。もちろんその最後までね、粘り切って相場逆転するとこまで持ってれば助かるってこと、それはあるんです。でも大体見てると死ぬほどの苦労しておられる方多いですよね。だからバブルに捕まっちゃったなと思ったらもう即処分ね。少なくとも売り物なんかですね、新聞テレビがまだ買いだ買いだって言ってるうちなきゃ売れませんからね。新聞テレビに売り物が出ましたなんてね、記事が並ぶようになってから売ったってね、二足三本にしかなりませんから。だからあれ、アルファトラム、トマムだっけな、北海道の。あれなんか中国人が売りに出してると今日日経新聞載ってましたけど、ああいう記事が出てから売りに出すとですね、もうもっとね、安い値段になっちゃうんだよな。中国人がまだ買いに来てですね、中国人の買いたい物件がなくて困ってるって時でないとね、なかなか売れないのよね。そのあたりがだから、バブル掴んじゃったリーダーはですね、そのバブルの外しがね、全面的に最後終わりになるまでに上手に外せるかどうかですよね。このあたりは分かれ道だと思いますね。それからなんかこう、衰退しちゃった会社ね、もうプラスの要因が何もなくて、マイナスばっかりだったとかね、現場もなんか衰退しちゃったと。でぼちぼちやってんだけど借金もあるし、それからなんか人もですね、もうやる気なくなっちゃってね、とりあえず今月分の給料だけは払えそうだから、今月の分の給料は払ってる。でもそれもよく見たら借金から払ってて、どうもなんか先行きよくわからない。こうなってる会社もとても多いと思いますね。何せこう物価上がってきてですね、それからその金利も上がってきてね、銀行もその貸し出しに対してすごく今厳しくなってきてますよね。こうなっちゃった場合ですね、リーダーはですね、いくつかの方法がありましてね、一番なんか建設的にやるには、もう一回その自分自身が気を取り直すことですよね。もう一回やっぱり事業意欲をもう一回持ち直すということですよね。でも空元気じゃしょうがないんで、具体的にどうやったら会社立ち直るかの道を具体的に作らないとね。だからそれってやっぱりそのスクラップ&ビルドなんですね。残すもの、あるいは整理するもの、新しくやるもの、しっかりとこう見極めなきゃダメでしょう。その仕分けが大事なんですよ。やめるものはやめ、現状維持は現状維持、プラスはプラスと、そこを割り切らないとダメですね。中途半端なことやってるからダメなんだね、あれね。なんとなく衰退しちゃったっていうのはね、その中途半端なんですよ、全てやってることが。そうなっちゃってるってことなんですよ。だからこう決算書とかこうね、10年ぐらい並べてみてですね、大して変わり映えもしないことをずっと10年やってるなと思ったらね、それで今衰退してるんだな、この10年間何もしなかったってことが大体衰退の元だってことは珍しくないですね。 後継者が決まらないんでなんとなくそのままやってたみたいな話はよくあるわけですね。農業なんかもそうじゃないかと思うんですね。そういうところはこのまま行ったらまあこの目いよいよ終わりなんだけども、なんとかしようと思ったら今言ったように辞めるもの残すもの、それから新しく来るものをしっかり理解してまだ余裕があるうちに行動を開始しないとね、いわゆる会社の構造を変えるってことはまだ余裕のあるうちに開始しないと間に合わなくなります、はい、だからこれはもう時間との戦いっていうところも珍しくないんじゃないでしょうかね。で、あと例えば個人の生活なんかも今度働いてる側ですよね。まあくたびれ果てちゃってですね、どうもこのままじゃどうしようもないと思った場合ですね、私見ていて一番はやっぱり自分の元気取り戻さない限りはそこまでいくと次ダメだってことですね。ガソリンが切れそうな車だとやっぱり長く走れないってことなんですね。もう一回だからガソリンを入れ直すといいますか、こうバッテリーだったら充電し直す必要があるんで、で勢いさえあればなんか最後ですね、短時間でね新しい仕事を見つけたり新しい仕事を始めることはあまり難しくないんですよ。昔に比べてね、そのいい人ならすぐ取りたいって会社は珍しくないし、それからまあ会社作ること自体もねあまりにも難しくないですよね。昔みたいにややこしいことありませんから、だからその元気さえ取り戻せば、できることってたくさんありますね。でこの元気もやっぱりまあ特に仕事っていうことに関すると一人じゃなかなか難しいですよね。やっぱりその仲間がいないと難しいんで、まあいつもの話に戻りますけども、知っていってみてあって、知っていってみてあってを最後まで繰り返すと、マッチ売りの少女じゃないけども最後の一歩のマッチ灯したところで何が見えてくるかっていうところぐらいの感じで やってちょうどいいと思いますね。普通はだからマッチ売りの少女みたいに悲劇的なことにはならなくて、大体なんかね新しい縁が見つかりますよ。もちろん一発でね大成功っていうことはなかなかないんで、いろいろ試行錯誤はいりますが、少なくとも今の自分のいる場所からはね動けるようになりますね。やっぱだからみんなこれでいいのかなと考えてる人とても多いですから、やっぱ動いていくことによってなんか新しい、知恵経験縁が生まれてきて、そこから次が見えてくるってことはとても多いと思いますね。だからまあとにかく仕事とかなんかで元気なくなるぐらい行き詰まったら、まず次の仕事どうするかっていうその決定の前に自分自身を充電し直すこと、ガソリン入れ直すこと、こちらの方が最優先だと、早くしないとね医者にかかんなきゃなんないようなことまで追い詰められるぞというふうに考えておいていただいてよろしいんじゃないかなと思いますね。それからまあだからそれができるかできないかっていうところが一つ、まあ自分自身のリーダーシップの問題ですね。自分自身がそこまでいけるかどうかの問題だってことですね。あともう一つは一旦引くっていう手もあるんですよ。それこそですね、海外旅行ね、まあ、海外でも国内でもいいんだけども、どっかね行っちゃってしばらく1年2年ねそこにいるとかね、まあ金がないならないなりにねいる方法って世界にあるじゃないですか。だからとりあえずこう、まあ昔よくインドに放浪の旅に行ったなんて話ありましたけどね、まあこれも知っていてみてやって相当するのかもしれませんけども、一旦身を引いてみると、でこの激しい世界から身を引いて少しゆっくりしてみると、でこれはただ単に休養っていう意味だけじゃなくて、よく様子を見るっていうことにおいても意味があるんですよね。混乱期っていうのは次々と秩序が変わっていきますから、必ずしも今想定している通りに行くとは限らないですね。で下手に形でその今の時代にコミットしてしまうとですね、身動きがつかなくなることってとても多いんですね。むしろ新時代はフリーハンドで迎えた方が楽だってことは珍しくないです。だから今必死こいてですね、固めかけたものをこう維持するっていうことも、まあそれは必要っちゃ必要ですけども、もし許されるならですね、一回引いてですね、現場から離れてみて遠くを見て、そしてその全体を見ながらですね、改めてどこで頑張るか考えて、全然遅くない時期だと思いますよ。だからこの 2,3 年ぐらいはねちょっとじっとしていて、それから次考えても全く遅くないんじゃないでしょうかね。遅くないと思いますよ。まあこれもですから、まあ、リーダーの分かれ道っていうことでしょうね。で最終的にはですね、こういうそのまあ試練の時みたいなことが世の中はいくつか、だいたい一生の中に何回かあるわけですね。でその度ごとに自分自身が成長していく道を選んでいけば、だいたいあんまり後悔とかすることなく前に進むと思います。 だからこのあまり安易な道を選ばないことね、リーダーがその安易な道を選び続けるとですね、組織も自分自身もめちゃくちゃになって終わるってことが多いと思いますね。やたらに安易な道を選ばず、そして無謀な道も選ばず、その境目があるんですね。安易でもない、しかし無謀でもないという境目がありまして、この境目がね、まあその人の能力が上がるとね、どんどん上に上がっていくんですね。まあそんなことで、これを機会にね、自分を育てるんだというぐらいのつもりであればね、まあ間違いはないんじゃないかなと思ってますんでね、まあ一つ考えてみてください。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、今こそリーダーの分かれ道ということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。